ようこそいらっしゃいました。この家の主人の古田でございます。今日は初めての方が結構大勢見えてらっしゃるんで、一応自己紹介で、私の、名前をまず覚えていただきたいと思います。
忘れてはいかんよ。
いや、実はこの深大寺というこの、まあ、非常に緑の濃いこの地域に、まあ、高齢者の施設が何か所かございます。その中にデンマークイン深大寺という、施設がございまして、今日そこからですね6人の方々がおいでいただいております。で、まあ、以前からずっと田中淳二兄弟のお母様がおいでいただいてたんですけども、その後集会の姉妹、兄弟姉妹の、親御さんがそこの施設に入られるということで、だいぶその御言葉をのあるところに集いたいという方が増えまして、まあ、今回6人おいでいただいて本当にありがとうございます。まあ、私たちの祈りとしてはさっきも言ってたんですけど、そのデンマーク院でこの家庭集会が開かれるといいなということを、まあ、これから祈っていければなというふうに思ってますけれど、皆さんもお祈りください。じゃあ今日始めます前に一言感謝のお祈りをいたします。愛するイエス様、尊い皆を心から賛美申し上げます。春まだ浅い日ですけれども、このようにして大勢のあなたを求める魂をこの家庭集会に招いてくださいまして本当にありがとうございます。このように何一つ頼るもののない私たち人間ですけれども、あなただけこそ私たちの生きる支えであり、生きる力であり、私たちの命そのものでありますことを、今日も御言葉を通してさらに深く覚えることができますように、一人一人の心を開いて導いてくださいますようにお願いいたします。この集会の始まりから終わりまで、どうかあなたがその中心にご臨在くださって、一人一人を豊かに祝福してくださいますようにお願いいたします。御言葉をいただきます前に、尊きイエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。本日別兄弟の引用されます御言葉、まず2箇所ございます。詩編の40編、1節から4節ちょうど真ん中頃になりますが、866ページ40編の1節から4節お読みいたします。私は切なる思いで死を待ち望んだ。死は私の方に身を傾け、私の叫びをお聞きになり、私を滅びの穴から泥沼から引き上げてくださった。そして私の足を岩尾の上に置き、私の歩みを確かにされた。主は私の口に新しい歌、我らの神への賛美を授けられた。多くの者は見、そして恐れ、主に信頼しよう。幸いのことよ、主に信頼し、高ぶる者や偽りに陥る者たちの方に向かなかったその人は。もう一箇所、ルカ伝の、新約聖書のルカ伝の7章113ページです。後ろの方の113ページ、ルカ伝の7章の31節から37節7章の31節から、それではお読みします。では、この時代の人々は何に例えたらよいでしょうか。 良いでしょう。何に似ているでしょう。市場に座って互いに呼びかけながらこう言っている子供たちに似ています。笛を吹いてやっても君たちは踊らなかった。弔いの歌を歌ってやっても泣かなかった。というわけはバプテスマのヨハネが来てパンも食べずブドウ酒も飲まずにいるとき、あれは悪霊に疲れているとあなた方は言うし、人の子が来て食べもし飲みもするとあれ見よ、食いしん坊の大酒飲み、酒税人や罪人の仲間だというのです。だが知恵の正しいことはそのすべての子供たちが証明します。さてあるパリサイ人が一緒に食事をしたいとイエスを招いたので、そのパリサイ人の家に入って食卓に着かれた。するとその町に一人の罪深い女がいて、イエスがパリサイ人の家で食事についておられることを知り、香油の入った石膏の壺を持ってきて、ここまでですか。はい。
まあ、今日もいつものように、まあ、学び会ではなく、まあ、喜びの集いです。どうして喜びの集いであるかと言いますと、主イエス様が紹介されるからです。人間は一つの教えを信じ込むことによって救われません。大切なのは主イエス様を知ることです。イエス様との出会いこそが全てなのではないでしょうか。マーゴ大学の教授は言ったんです。その人間関係こそが最も大切だけど、人間だってみんな喜ばせようと思ってもできません。ある人々は喜ぶかもしれない。他の人と誤解して受け入れようとしない可能性もある。イエス様でさえも人間を喜ばせようとしなかった。なぜならば不可能だと分かったからです。イエス様のためだったら何でもする。そういう人々はいっぱいいました。イエス様の、まあ、一人除いて弟子たちはその態度を取った。呼ばれた時すぐ従ったんです。明日まで考えさせてくださいと一人も言わなかった。立って従った。けどもイエス様のことも猛烈に反対した人々もいました。まあ、イエス様は本当に毎日、まあ、群衆の中だったじゃないでしょうか。毎日少なくても何百人集まった。時々何千人集まったでしょう。何万人集まったこともある。まあ大部分は、まあ困っていたから、イエス様のところに行ったんです。結局助けてもらいたい。まあ一時的な問題解決されれば、幸せだと思った人々は多かったんですけど、この考え方はちょっと、間違ってます。一時的な問題の解決よりも必要なのは永遠なるものを持つことです。すなわち自分のわがままは許されている。いつ死んでも構わない備えがある。行く先は決まっている天国だという確信を持つことこそが最も大切なのではないでしょうか。まあ大勢の人は結局困ったからイエス様のところに行ったんですけども、全く違う動機でイエス様のところに行った人もいました。当時の聖書学者たちの大部分は結局イエス様をダメにしようと集まったのです。けどもイエス様の特徴とは、イエス様は目に見える人間を見ようとしないで、いつも上を仰ぎ見たのです。いつも祈ったのはイエス様です。詩篇の作者の一人は、まあ、言ったことがあります。私は祈りです。 結局、私は祈るべきですじゃない。私はもっと祈らなくちゃいけないなのではない。私そのものは祈りです。主に対する叫びそのものです。主から離れればもうおしまいです。まあ、この予言の言葉とはもちろん、イエス様の告白なのではないでしょうか。私は祈りです。ですから何があってもイエス様はいつもお父様、何を話したらいいの？お父様、今動いてもいいの？イエス様、いつもこの態度を取られたのです。まあ、ゆうべ、稲毛で、ちょっと、まあ、どこの歌であったのかわからなかったんですけど、最後に歌われるようになった歌なんですけども、まあ、詩編、日々の歌の89番なんですけども、どういう説入っているかと言いますと、導きたまえ、手を取り走る終える日来るまで、あなたなしでは一足も歩くわれを見て思って、歩けぬ。ね、私は一足も歩けない。まあ、この歌は一人の女性、の作った歌なんです。結局、イエス様に出会って、そしてドイツで我慢できないで中国まで行ったんです。まあ、婚約式があって、それからまあ、婚約者は先に、まあ、中国行ったんです。まあ、私たちは昔同じ団体に入っていましたから、同じだったよ。まあ、一緒に出てはいかん。婚約してから、まず男でかけて、そして婚約者は一年後でついてもいい。まあですが、家内も一年後で。ちゃんとついてきたけどね。結局、まあ、今はまあね、電報もあるし、電話もあるし、E メールもあるし、まあ、昔はもうそんなこともちろん考えられなかったんです。ですが、まあ、彼女は一年後、まあ、船を乗って、まあ、何週間、中国までかかったかわからないけど、私は初めて船で来た時、ちょうど49日間、7週間かかったんです。まあ、女性はもう今度、婚約者に出会って、結婚するでなり、もう嬉しくしょうがなかった。けども、その団体の責任者は船まで行って、実は、本当は言えない、言いたくない。けど、あなたの婚約者は、病気になっただけじゃなくて、召されたんです。それでまあ、二人は墓まで行って、それで、あの女性はこの89番の歌を作っちゃったんです。あなたなしでは、一足も歩けぬ。我を見て思て。結局、こういう態度を取ることこそが最も大切なのではないでしょうか。まあ、今週、名古屋、まあ、行くようになります。まあ、大勢まだ申し込んだし、まあ、ある兄弟、荒井稔家に頼んで、まあ、最後のチャンスですが、貸ししてもらいたい。まあ、水槽癌でもう手術もできないし、まあ、昨日また退院されたばかりなんですけども、非常にもう痩せたそうです。まあ、精神的に非常に元気らしいけど、こういう聞くとやっぱり前の稔兄弟と違う。すぐ感じます。まあ、彼はもう何年前だったか忘れました。少なくとも15、6年前に奥さんを亡くしちゃったんです。けども、それを分かった、まあ、記事上中紹介の一人の兄弟、私に頼んだんです。一緒に行こうよ。見舞いに行きましょうよ。まあ、あの日、あの、中病院である奥さんも、元気である、ご主人も、イエス様を信ずるようになった。悔い改めたら、許されます。という事実を信じて、それからまあ希望を持つようになりました。 まあ、何ヶ月後だったかちょっと忘れましたけども、また見舞いに行ったとき、ちょうど私の前に、純子姉妹は召された。結局、安心して希望を持って死ぬことができた。そして、この、荒井兄弟は、まあ、手紙を送ってもらったんです。その時からは何を書いたかと言いますと、山なければ捧げ得ない祈りがある。山なければ信じ得ない奇跡がある。山なければ聞け得ない御言葉がある。山なければ近づけ得ない最上がある。山なければ仰ぎ得ない御顔がある。やまなければ私は人間でさえありえない。まあ誰の作ったしかわからないけども、まあ兄弟の文章は非常に読んだとき嬉しかった。もし聖書を知らなかったら、苦しみや悲しみにさえなまれ運命を残ったことでしょう。主イエスを信じて、純子は死の恐怖から解放され、私も生き様が変わりました。今は再び天国で、純子と巡り会える喜びと主の御心と愛に感謝の気持ちです。その後からは、まあ、15、6年間、必死になって、まあ、イエス様を紹介するようになったのです。まあ、この間、名古屋行った兄弟から聞いたんです。いやー、あの紹介は違う。もうみんな、結局、今からこそ私たちの番です。やっぱり自分のために生きることとは意味のないことです。イエス様のために生きたい、そういう気持ちでいっぱいになったそうです。北九州に住んでる姉妹がいまして、まあ何十年間病院で勤めていて、本当は中病人ですけども、できるだけまだ働きたい。まあ、手紙の中で彼女は書いたのです。私の左目の視力が戻らず、足も泣いていますが、どんなところにいても楽しく喜ぶようになりました。まあ、これ奇跡じゃないでしょうか。まあ、全部イエス様のおかげです。まあ、イエス様の出会いこそが、最も大切なのではないでしょうか。今の、最後に読みましたマルコで7章の中で、ある病人が出てきます。まあ、中心人物とは言うまでもなく、人間ではなく、主イエス様です。まあ、主イエス様と病人という関係は、ちょうど民主主義と独裁制、あるいは愛と憎しみのように全く正反対の関係にあります。イエス様は命そのものです。イエス様の中には喜びと平安と力が満ちています。それとは反対に病人には苦しみ、悩み、弱さ、絶望、不安、動揺などが渦巻いています。そして病人は、まあ、ここに出てくる推しと同じように、人間社会からは締め出されてしまっているのです。その意味で、イエス様と病人とはお互いに相いらない関係にあります。けど、この二人は、すなわちイエス様と悩んでいる者は、新しい救いの道を作り出すためにどうしても、一緒にならなければならない。まあ、イエス様は病人のために来られたのですから、イエス様と病人とは一緒にならなければなりません。まあ、健康なものは医者は必要ない。病人は医者を必要とすることをイエス様は何回も何回も言われたのです。もしある人々は興味がない、 聞き耳がない。別にイエス様いらない。というと、まあ、言えることとは、まだ十分に悩んでいない。だけです。かわいそう。十分に悩むようになった人は、自分の無力さをわかるようになった人は、やっぱり、イエス様が憐れんでくださらなければもう、おしまいだと、わかります。私は、失われたものを見出し、探し出すためにこの世に来た、とイエス様は言われたのです。病人、すなわち、喜びと希望を失った者は、イエス様を必要とします。イエス様は、病人のために来られ、病人のために生きておられます。ですから、聖書の中で、よく呼びかけられています。私を呼べ、そうすれば私はあなたに答える。イエス様は聞く耳を持つお方です。祈りを必ず聞いてくださいます。まあ、ここに登場する推しで、寸法の人は、耳と舌とを持っていても、まあ、この世と交わることはできなかったのです。耳や舌を持っていても、耳が聞こえず、口の聞けない人は、確かに悩んでいます。絶対に嬉しい。言えません。彼は周囲の人々と交わることができないために、いつも寂しかった。まあ、孤独の塊でした。まあ、現代人の大部分も、まあ、この孤独病にかかっているなのではないでしょうか。例えば若い人々はね、徒歩拒否すると、それもやっぱり一つの孤独の現れなのではないでしょうか。まあ、このマルクでに出てくる男は、ただ単に表面的な外側の苦しみだけでなく、心の奥底に悩みと苦しみを持っていたのです。まあ、彼は耳と舌とを持っていましたけど、それらを使うことができなかったため、全く、まあ、役に立たない、価値のないものに好きなかったのです。まあ、このようにして、必然的に彼は周囲の境から切り離され、孤独になってしまったため、そのことによって、外側の苦しみだけでなく、心の悩みと悲しみとは大きかったことは明らかです。まあ、この人に対しては、多くの医者もどうすることもできなかったのです。長い間、非常な苦しみと悲しみの中に閉ざされていた。のです。まあ、この苦しみは非常に深かったため、人間的な同情や慰めではどうすることもできませんでした。この病は単なる空想や夢ではなく恐るべき現実だったのです。毎日毎日彼の、まあ、悩みの種でした。イエス様はこの病人をどのようにして癒したなのでしょうか。まあ、イエス様は彼一人を連れ出したと書いてます。結局イエス様は彼と二人だけになりたかったんです。この病人にとってイエス様との出会いは彼の一生を根本から変えてしまう、まあ、転換点の意味していたのです。まあ、私たちも苦しみ、悩むときには、イエス様と二人だけになる力の作り出さなければならないなのではないでしょうか。そうすると、やっぱり、価 解放されます。見方も変わります。どうしてかなぜかということを考えなくなります。主は完全です。主は変なことをなさいません。自分は今わからなくても、いつか必ずわかるという確信が与えられます。ただ、一人になるということは、全く恐ろしいほど無力な状態に置かれることを意味します。現代人はただ一人になることを恐れるため、テレビを見たり、気を紛らわせざるを得ない。人間は孤独になることを欲しくない。その孤独の状態から逃げることを考えている。イエス様なく一人でいることとは確かに最も恐ろしいことなのではないでしょうか。けど、イエス様と二人だけでいることは最も素晴らしいことです。いろいろな問題、苦しみ、悩み、不安などに取り囲まれて、一人でいることは恐ろしいことですけども、そこに、イエス様が入ってこられると、喜び、力、平安に満ちた、新しい変化が起こります。普通、イエス様が癒しをなさるときは、御言葉を持って、奇跡を瞬間的に行われましたけど、この場合は言葉ではなく行いによって病人に接近されたのです。イエス様は病人の両耳に指を差し入れ、それから舌に触れました。それによって病人はイエス様が耳と舌に触ることによって何かをなさろうとしていることを感じることができたのです。イエス様は話し合いによって病人に近づけたのではなく、行いによって病人に分からせたのです。それから、ここで書いてあります。イエス様は手の青を見ました。結局イエス様は祈りそのものであったから、お父様、どうしたらいいの？お教えになってください。これはイエス様の絶えざる取られた態度でした。イエス様は手の青を見たから病人も必ず、イエス様のなさるのを見て、同じように手の見上げたことでしょう。そのことによって病人は、本当の救いが上から来るものである。人間から来るものではない。悟ったのです。それから、その後で、結局祈られた後で、イエス様は、その人に開け、と言われました。イエス様の言葉は単なる音ではありませんでした。普通の人間が同じように言っても、それは単なる一時的な音に過ぎない。一時的な音に弱りすぐに消えてしまう。けど、イエス様の御言葉はそうではなかったのです。イエス様の御言葉は決して単なる慰めや願望の言葉ではありません。イエス様の言葉は力に満ちた技そのものです。この男は聞くことができ、まだ話すことができるようになった。群衆は、推しが癒されたのを見て、一方ならず、衰えて、言いましたね。37節。人々は非常に衰えて言った。この方のなさったことは皆素晴らしい。ツンボを聞こえるようにして、推しを話せるようにしてくださった。この男の人生は、イエス様との出会いによって根本的に変えられた。根本から新しく作り変えられたのです。疑いと絶望とはその瞬間に消えて 亡くなられたのです。まあ、そこには、喜びと、感謝と、賛美が上がりました。まあ、それこそ、まさに、喜びと祝福に満ちた、新しい命が、生まれたのです。まあ、このように、喜びと祝福に満たされた新しい命は、もちろん誰にでも提供されている素晴らしい主イエス様の贈るものです。まあ、聖書によると、生まれつきの人間の霊的な状態は、推しであり、つんぼです。ちょうど推しで、つんぼの男が、周囲の人々から切り離されていたと同じように、主なる神によって新しく生まれ変わっていない人も、主なる神との交わりを持つことができない。結局、断絶な状態に置かれています。耳を持ち、舌を持っていても耳が聞こえず、口の聞けない人が大勢いるのです。聖書は言ってます。耳のあるものは聞くがよい。まあ、この意味は耳があっても聞こえない可能性があり得るということです。まあ、このような状態について書かれている聖書の箇所がいっぱいあります。ちょっと2、3箇所見てみましょうか。イサヤ書の6章。旧約聖書の1041ページです。1041ページ、イサヤ書の6章の9節と10節を読み出します。すると仰せられた。言ってこのために言え。聞き続けよ。だが悟るな。見続け。よ、誰が知るな。このための心を声に漏らせ、その耳を遠くし、その目を固く閉ざせ。自分の目で見、自分の耳で聞き、自分の心で悟り、立ち返って癒されることのないためです。もう一箇所、ヘセキエル書の中二章の二節です。1261ページです。ヘセキエル書。1261ページです。中二章の二節です。人の子よ。あなたは反逆の家の中に住んでいる。彼らは反逆の家だから、見る目があるのに見ず、聞く耳があるのに聞こうとしない。もう一箇所、サカリア書の7章、もう少し後、1425ページです。1425ページです。サカリア書7章の中二節です。それなのに彼らはこれを聞こうともせず、肩を怒らし、耳を塞いで聞き入れなかった。彼らは心を混合せぬようにして、万軍の主がその御霊により先の預言者たちを通して怒らせた教えと御言葉を聞き入れなかった。そこで万軍の主が大きな怒りが下った。まあ、新約聖書の中で、まあ、まとめて、まあ、次のような箇所があります。コリント第一の手紙の2章14節です。まあ、パウロは生まれながらの人、すなわちイエス様に出会っていない人々について書いたのです。292ページですね。コリント第1の手紙2章の14節です。 生まれながらの人間は神の御霊に属することを受け入れません。それは彼には愚かなことだからです。またそれを悟ることができません。なぜなら、御霊のことは御霊によって分けまえるものだからです。まあ、私たちは、主に対して寸法ではないでしょうか。本当に動かない土台を持っているなのでしょうか。孤独ではないでしょうか。まあ、今読んだ箇所から明らかのように、主なる神によって新しく生まれ変わったものだけが、主の御言葉を聞くことができる。罪を悔い改めたくないものは、御言葉を心の耳で聞くことができない。それは、決して、まあ、未信者だけでなく、信者であっても、気がつかない罪を犯している場合にも、御言葉を聞くことはできません。聖書を読んでも力にもならないし、平安にもならないし、希望にもならない。罪という壁が取り除かれない限り、主に対して寸法です。まあ、聖書全体の言っていることとは一体何なのでしょうか。1005ページになります。箴言の28章13節です。時々ね、聖書の内容はどういうもんか。うんぬんと、人間は自分の救いのために何をすべきなのかと聞かれると、この聖書を引用したらいいなのではないでしょうか。1005ページの箴言の28章13節です。自分の背きの罪を隠す者は成功しない。それを告白して、それを捨てる者は憐れみを受ける。まあ、憐れみを受けることとは、救いです。ダビデという王様は、この言葉の事実を経験したから、次のように告白しました。詩編の32編、857ページです。857ページ、詩編の32編。32編の3節から読みましょうか。私は黙っていた時には、一日中うめいて、私の骨は疲れ果てました。それは、見てが昼も夜も私の上に重くのしかかり、私の骨髄は夏の日照りで乾ききったからです。私は自分の罪をあなたに知らせ、私の咎を隠しませんでした。私は申しました。私の背きの罪を主に告白しよう。すると、あなたは私の罪の咎めを許されました。このダビデは本当に幸せでした。主は許しちゃったと確信できたからです。どうして確信できたかと言いますと、旧約聖書の中も、もちろん新約聖書の中も、はっきり約束されているからです。ヘリグであれば大丈夫。自分の罪を告白すると、主は清めてくださる。ヨハネ第一の手紙の一章の9節、聖書のずっと後ろになりますけども、426ページです。ここで、おそらくもうすでに100歳になった老人であるヨハネは、当地の信ずる者に書き送ったのです。426ページ、ヨハネ第一の手紙一章の9節、もし私たちが、この私たちとは もうすでにイエス様の救いに預かった人々のことです。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許すすべての悪から私たちを清めてくださいます。大部分の悪からだけじゃない。意識している罪からだけじゃない。すべての罪から主は清めてくださる。いつですか？言い表すと、告白すると、ごめんなさいという態度を取る時です。まあ、自分の罪、苦しみ、悩み、煩いをイエス様に告白しましょう。そうすれば、新しい命と喜びとを与えられるのです。箴言の一章の中二節に、まあ、ソロモン王の書いた言葉です。994ページ。一文章だけですけども、聞く耳を見る目とは、二つとも、主が作られたもの。結局、聞く耳、見る目をお与えになってくださいと、私たちも日々祈るべきなのではないでしょうか。イサヤとは結局こういうふうに導かれました。イサヤ書の5章の4節を見ると次のように書かれています。1110ページです。1110ページです。5章の4節なんですけども、まあ、これは彼の個人的な告白でもあり、証です。神である主は、私に弟子の舌を与え、疲れたものを言葉で励ますことを教え、朝ごとに私を呼び覚まし、私の耳を開かせて、私が弟子のように聞くようにされる。まあ、このことを言える人は幸せなのではないでしょうか。初めて読んでもらいました箇所は詩編40編でしたね。この詩編40編の中で結局ダビデは同じ救いについて告白したのであります。40編1節からもう一回読みましょうか。私は切なる思いで主を待ち望んだ。主は私の方に身を傾け、私の叫びをお聞きになり、私を滅びの穴から泥沼から引き上げてくださった。そして私の足を岩尾の上に置き、私の歩みを確かにされた。主は私の口に新しい歌、我が家の神への賛美を授けられた。多くの者は見、そして恐れ、主に信頼しよう。幸いなことよ、主に信頼し、高ぶる者や偽りの落ちる者たちの他に向かなかったその人は。我が神、主よ、あなたがなさった苦しい技と、私たちへの見計りは、数も知れず。あなたに並ぶものはありません。私が告げてもまた語っても、それは多くて述べ尽くせません。あなたは生贄や穀物の捧げ物を大喜びはなりませんでした。あなたは私の耳を開いてくださいました。あなたは私の耳を開いてくださいました。あなたは全所の生贄も罪のための生贄もお求めになりませんでした。まあ、あなたは私の耳を開いてくださいましたと書いてありますが、まあ、これは一体何を意味しているなのでしょうか。これは新しい命が贈るものとして与えられているということです。ダビデは、まあ、そのことを今読んだ詩編の中で言っています。ここに書かれている通り、ダビデと同じように言うことができる人は、 心から賛美することができます。あなたは私の耳を開いてくださいました。そのようにして、主イエス様と出会った者は黙っていることはできません。マルコ伝7章に出てくる病人は、以前は推しであったため、周囲の人々と話をすることはできませんでしたが、癒された後は大声で賛美をし、イエス様がなされた大いなる御業を明かしするようになったのです。イエス様と出会って、救いの体育の死、意識的に罪の生活から離れている者はただ昼夜もイエス様を賛美し、証をする幸いに預かっているのです。エレミヤ記の七章の九節、一文章だけなんですけれども、次のように書かれています。私は主の言葉を述べ伝えまい、もう主の名で語らないと思いましたが、主の御言葉は私の心の内で骨の中に閉じ込められて、燃え盛る火のようになり、私は内にしまっておくのに疲れて耐えられません。これはエレミアの経験であっただけではなく、パウロの経験でもありました。コリント第一の手紙の九章中六節を見ると、からは次のように明かししています。301ページです。新約聖書の301ページ、コリント第一の手紙九章の中六節です。というのは、私が福音の述べ伝えても、それは私の誇りにはなりません。そのことは私がどうしてもしなければならないことだからです。もし、福音の述べ伝えなかったら、私は災いに遭います。主の声を聞くことと、主イエス様を明かしすることとは、並行して行われるものです。例えば、あなたの罪は許された。私はあなたをあがなった。あなたは私のものだ。という主の声を聞き、救いの体験を持った者は必ずそのことを明かしせずにはおれないものとなります。けど多くの人は、本当の出会い、救いの体験を持っていないため、主の証人となることが少なくないのです。マルコで7章に出てくる病人は癒されました。どうしてでしょうか。この耳が聞こえず、口の聞けない人は、何人かの人々によって、イエス様の身元に連れてこられたでしょう。32節、人々は耳が聞こえず、口の聞けない人を連れてきて、彼の上に手を置いてくださるように願った。彼らは祈ったんです。お願いします。この病人にとっては、それらの人々の手助けが必要だったのです。つまり、このように、惨めな、憐れむべき病人を助けた人々がそこにいたのです。彼らは望みなき者をイエス様の身元に連れてきました。彼らはまた、この病人のために祈り、イエス様にお願い、手を置いてください、と心からお願いしたのです。彼らはイエス様がその病人に触ること、そして、それと同時に病が癒されたことを知りました。イエス様は命そのものです。その命であがるイエス様が病人に触られると、病気は結局逃げてしまったのです。すなわち、病気が癒され、病人は健康になることができたのです。私たちは 病人を主イエス様の身元に連れてきた人々と同じものであるというでしょうか。私たちも主イエス様が病人に騒がれるようにと病人のために手助けをしているなのでしょうか。私たちは自分自身のことに忙しく悩んでいるものをイエス様の身元に連れて行く時間すらないということがしばしばあるのではないでしょうか。すなわち私たちは悩んでいるものに対して心の目を開いているのでしょうか。あるいは閉ざしているのでしょうか。もしも心の目を開いているなら悩んでいる人々を一人でも多くイエス様の身元に連れて行かなければならない。そして、この箇所を見てもわかります。イエス様にとって不可能なことはない。主よどうか、私の両親、主人、子供、友人に手を置いてやってくださいと心から主にお願いし、祈らなければならない。私たちは、救われていない人々に対して無関心であったり、無責任であったりすることは許されません。その病む人に対して主が私たちを通し、主の大いなる御業を表すための器となり、通りを管となることこそ一番大切なことです。イエス様が私たちをお持ちになる秘密は一体何なのでしょうか。イエス様は当然ですけど我々の模範です。前に話したようにイエス様は手の仰いだと記されていますが、このことはイエス様が自分自身の力によらず、父にすべてを委ねられたことを意味します。このように私たちも全く主により頼むならば、いかに苦しい状態にあっても、イエス様に対する目が開かれ、新しい道が開かれるのです。けども主により頼まないならば、他の人々の苦しみや悩みに対して目が開かれることがない。そして私たちが悩んでいる人々をイエス様の身元に連れて行き、その人々がイエス様と出会い、交わりを持つことができた時に、本当の救いが体験され、豊かに祝福されるのです。それは主の一言によって行われるのです。私たちは他の病人、ここでは推しですけど、体に向かって癒しの言葉を語ることができるなのでしょうか。あるいはこの推しのように黙っているのでしょうか。十字架の上で犠牲になり、代わりに天罰を受けになり、犠牲になったイエス様は常に変わることのないお方です。すべての力がイエス様によって自由自在に用いられるのです。我々の周囲にある苦しみや悩みはまずまず大きなものとなりつつあります。私たちは主の妨げとなることなく、主の器として用いられるようになることとは主の望んでおられることです。こういうふうに導かれた人の最後に手紙をちょっと紹介いたします。癌に患っている姉妹です。子供3人持っていると思います。いつものように、いろいろ悩んでいる人々はね、手紙を書くと必ず最初に御言葉を書くんです。結局御言葉しかないから、の姉妹は、申命記の32章4節を引用したんです。素晴らしい箇所です。主は今、主の御業は完全。誠に主の道は皆正しい。主は真実の神で偽りがなく正しい方、すごな方である。それで手紙ちょっと部分的に読めます。 病気をいただいて、価値やこの世のすべてのことから切り離されて、ただ主イエス様との静かなお交わりの中へ入れていただいていること、本当に感謝します。御言葉は命そのものです。すぐに主から離れ、自分勝手に生きようとする高ぶりをいつも思わされます。またどういうわけか、救われる以前より私の周りに病気で苦しんでおられる方が多いのです。今まで、そして今でも、その方々の心の痛みは全くわからないものであるにもかかわらず、口先だけで慰めようとしたり、主イエス様にのみ御意を期すものとなかったことを悔い改めさせられております。主は本当に素晴らしい方ですね。偉大な方です。もっともっと主を知りたいです。病んでますますイエス様の愛を教えられ、喜びに満たされています。こんな素晴らしいイエス様を周りの方々に少しでもお伝えできますよ。私が砕かれますように、これからもお祈りに覚えてくだされば感謝です。うんぬんと書いてます。まあ、見舞いに行ったとき、まあ、5、6人、まあ、の患者さんたちのところ、まあ、連れて行かれたんです。まあ、彼女を紹介して、まあ、ちょっとみんなと、まあ、一言葉、一緒に話すことができ祈ったんです。そして後で、まあ私は他のいっぱいの人々の祈りのリストを差し上げます。彼女は80人の名前を書いたんです。同じ病院で入院されると80人の人々のところに行っとるんです、彼女は。ですからまあ自分の病気、悩みをきれいに忘れちゃった。まあ周りの人々のイエス様を知るようになればそれでいい。私は入院されたのは自分の病気のためじゃない。イエス様を運ぶため、福音の述べ伝えるためと、あの姉妹は確信したのです。まあ、結局イエス様は生きておられ、働いておられる証拠なのではないでしょうか。
それでは、おしまいに一言イエス様に感謝したいと思います。愛するイエス様、尊い皆を心から賛美申し上げます。今日のこの家庭集会に、あなたはすでに、あなたご自身の御手を置いて癒されたものや、これからあなたが癒そうと思っておられる方々を数多くこの場に集めてくださり、あなたに癒されること、あなたの救いが私たち人間にとってどれほど大切なことか、必要なことかを、御言葉を通して教えてくださいましたことを本当にありがとうございます。かつては目も見えず耳も聞こえず、何を頼りにして生きていったらいいのかすら分からずに、自分だけを頼りに生きていた本当に哀れなものでありましたにもかかわらず、あなたはあなたの方からは一人一人に声をかけてくださり、私たちの重荷を通してあなたが働いてくださり、あなたが生きておられるということをはっきりと教えてくださいまして、本当にありがとうございます。そして今はまだまだはっきりとは見えませんけれども、少しずつ見えるようにあなたは心の目を開いてくださり、あなたの声を聞こえるように耳も開いてくださいましたことを本当にありがとうございます。どうか私たち先にあなたに癒された者が、まだあなたをご存知でない多くの悩んでおられる方々、苦しんでおられる方々にあなたの御言葉を伝える器として、あなたが豊かに用いてくださいますように心からお願いいたします。今日もこの集いの中心にあなたがご臨在くださいまして、一人一人に話しかけてくださり、あなただけを見上げるものへと変えようとあなたが働いてくださいましたことを心から感謝して、皆によってお祈りいたします。アーメン。それでは最後に一曲賛美したいと思います。 先ほど、出ました89番、一緒に賛美いたしましょうか。日々の歌の89番です。お知らせします。次回がですね、4月の5日になります。4月の5日、10時半から、またお越しください。ちょうど桜がこの近辺咲いている頃かと思いますので、終わってからお花見などしていただくのもよろしいかと思います。はい。